テモテへの手紙1章12節から20節まで。私を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝しています。この方が私を忠実なものとみなして務めにつかせてくださったからです。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていないとき、知らずに行ったことなので憐れみを受けました。そして私たちの主の恵みがキリストイエスによる信仰と愛とともにあふれるほど与えられました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。永遠の王、不滅で目に見えない唯一の神に誉れと栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。私の子テモテ、あなたについて以前予言されたことに従ってこの命令を与えます。その予言に力づけられ、惜しく戦いなさい。信仰と正しい良心と思って、ある人々は正しい良心を捨て、その信仰は挫折してしまいました。その中にはヒメナイとアレキサンドロがいます。私は神を冒涜してはならないことを学ばせるために彼らをサタンに引き渡しました。忍耐と憐れみと題して、宍戸俊介先生にお話を伺います。
ただいまテモテへの手紙第1章の12節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。使徒パウロが自分の息子のように近しく思っていた若い伝道者テモテに書き送った手紙です。パウロは自分が仕えてきた伝道者としての働きをテモテに伝え、そして何とかしてそれを引き継がせたい、そう願いながらこの手紙を書いています。パウロがどんな思いでこの手紙をしたためたかということは、18節の言葉を聞くとよくわかります。18節にはこんなふうに言われています。私の子テモテ、あなたについて以前予言されたことに従ってこの命令を与えます。その予言に力づけられ、惜しく戦いなさい。私の子テモテと呼びかけていますが、これは実際に血がつながっていたということではなくて、パウロがテモテのことをうんと小さい時からよく知っていたと、そのためにこんなふうに言っています。パウロとテモテが最初に出会ったのは、パウロが伝道旅行に出かけた一番最初の伝道旅行でガラテア地方を旅したのですが、その時にリストラの町を訪れた際、まだ少年だったテモテに出会う、それが出会いの始まりです。で、それ以来パウロはずっとこのテモテの成長を見守って、そしてやがて青年に達したテモテがパウロの伝道を助けるようになりました。パウロは今そんなふうに成長してきたテモテにエフェソの教会での自分の務めの後の働きを託そうとするんです。この手紙の1章の3節のところにこんなふうにパウロを語っていました。マケドニア州に出発するときに頼んでおいたように、あなたエフェソにとどまってある人々に命じなさい。 異なる教えを説いたり作り話や気のない系図に心を奪われたりしないようにと。でパウロはエフェソの町に丸々3年以上も滞在をして、そしてその町の教会の基礎を作りました。しかしその3年以上過ぎたときにパウロはマケドニアからギリシャを通って、そしてエルサレムに行こう、そういう計画を立てます。で自分がエフェソの教会を留守にするわけですが、その留守になるときエフェソの教会の奉仕を手も手に託したわけです。でパウロは実は自分がこのエフェソを離れたら教会の中からどんな混乱が生じてくるかということを、薄々あるいはおおよそ分かっていたようです。テモテがどんな困難に直面するかということも分かっていて、そして、パウロはテモテのことを子供の頃から知っていますから、テモテに臆病なところがある、そのことも分かっていて、そのテモテの気持ちを励まして支えなきゃいけない、そう考えてこの手紙を書き送っているんです。18節のところで言ってるように、大きくまた大胆に働くように、そう進めるんです。18節見ますと、あなたについて以前予言されたことに従って私は言うのだがというふうに言っています。でこういう言い方でテモテはもうおそらく何を言っているかよく分かったんでしょうけど、私たちにはです、この聖書を聞いている私たちには予言の中身というのがよくわからないので、にわかにはこの聖書の言葉を受け止めかねて少し間をつくかもしれません。実はこの手紙の少し先のところですけれども、4章の14節のところにこんな言葉が出てまいります。4章の14節は387ページの下の段ですが、こんなふうに言われています。4章14節、あなたのうちにある恵みの賜物を軽んじてはなりません。その賜物は長老たちがあなたに手を置いたとき予言によって与えられたものです。テモテが聞かされた予言っていうのは、長老たちが手を置いてくれたときに手元に聞かされたんだ、そういうふうに言われると少し思い当たることがあるんです。テモテがパウロに連れられて伝道旅行に参加するようになったのは、パウロが2度目の旅行でリストラを通った時からです。パウロは第1回目の伝道旅行の時に初めてリストラの町を訪れて福音を伝えます。この町に主イエスを信じる兄弟姉妹たちの小さな群れが生まれるんですけれど、その群れの中に最初から参加していたのがテモテの母親であるエウニケや祖母のロイスといった人たちでした。でそういう、リストラの町の最初のキリスト者たちの中に実は少年テモテの姿もあったんです。そして何年か経って2度目の伝道旅行でリストラを通ったときに、パウロはテモテが青年に成長しているのを見て、この青年を自分の伝道旅行に同行させようというふうに思いました。テモテの両親やリストラの町の教会の人たちに了承してもらってテモテを連れて行ったんです。で、自分たちの教会から伝道者を送り出すというときには、当時はです、送り出す側の教会は出かける伝道者の頭に手を置いて祈りを捧げる、そして神様が聖霊を与えてくださって伝道者としての働きを全うできるように、そんなふうに神様に願い求めて送り出したという習慣があったんですけれど、パウロがここで言っているのはどうもその時のことのようなんですね。長老たちがあなたについて予言をしている、手を置いて予言をしてくれたんです。でリストラのキリスト者たちというのは、いずれもテモテのうんと小さい時からのことをよく知っている人たちですから、テモテがどんな人物かよく分かっているわけです。テモテは真面目で誠実な人物で信頼に値する、そしてまたパウロが 教えてくれた語ってくれた福音によく耳を澄まして注意深く聞いていて覚えている。パウロの手伝いをするには申し分ない若者だということは認めていたんですが、ただテモテには気が弱いところがあって、ちょっとでもうまくいかないことがあるとすぐに自分を責めてしまう。自分なんか本当にダメなんだというふうにですね、卑下して落ち込んでしまうというところがあるのを知っていて、長老たちはテモテに向かって伝道者の働きについて教えてあるんです。伝道者の働きっていうのは人間の能力とか人間の才能で行えるようなものではない。聖霊の助けによって伝道者は伝道者らしく形作られていくんだと、そうテモテに聞かせました。で、今日のところで予言というふうに言われているのはどうもそういうことのようなんです。テモテには聖霊の働きによっていくつも恵みの賜物が与えられている、良い働き手になる資質が備わっているんです。ところがテモテいいところをいっぱい持っていながら、テモテ自身は、困難に直面するとすぐに意気疎通して元気がなくなる、働けなくなってしまう、そういう癖があったんです。だから教義の長老たちはテモテを送り出すにあたって、テモテにそういう弱い点があるということを諭して、あなたの中には聖霊が注がれていて恵みの賜物が与えられているんだから、それを過小評価してはいけない、そういうふうに教えてくれたわけです。パウロは今日のところでそのことを思い起こすようにテモテに語りかけているわけです。あなたのうちにある恵みの賜物を軽んじてはなりません。その賜物は長老たちがあなたに手を置いたとき予言によって与えられたものですってパウロはテモテに語るんです。テモテの中には恵みの賜物がある。それはもともとテモテのうちから芽生えたものじゃない、そうではなくてあなたに賜物として贈り物として与えられているものだ。で、実際問題として福音が告げ知らされ、そしてそれを信じて生活する人たちが起こされるためには恵みがそこに働くということが必ずあります。誰かがイエス様の福音のことを聞かされる、そこまではどんな人にだって語りかけることはできますけれども、しかしその聞いた人がです、その福音を信じて新しい生活に歩み出すということはです、それは実はそのこと自体が一つの奇跡であり、神様の恵みの出来事なんです。神様の恵みがその人の上に注がれ、そしてその人が神様の恵みに自分を明け渡すようにして、実は福音は信じられるようになります。イエス様があなたのために十字架におかかりになりました。しかしイエス様は死んで3日目に復活なさいました。あなたが本当にそれによって神様と結ばれてるんです、そういう話を聞かされて、本当だって誰もが思うか、思わない人大勢いるんです。だけれどもその言葉を聞いてそれは本当だと思うことがあるんだとしたら、それは人間がそれを理解するというようなことではなくて、神様が本当に恵みによってその神様の事実の中にその人を抱いてくださった結果起こることです。パウロはそういうことが教会が生まれるために必要なのだということをテモテに伝えようとしているんです。私の子テモテ、あなたについて以前予言されたことに従ってこの命令を与えます。その予言に力づけられ惜しく戦いなさい、そういうふうに言うわけです。そして実は恵みによって人間がどんなに大きく変えられるかということをパウロは自分自身の身を例にとりながらパウロに語って聞かせるんです。今日のところで12節から17節までパウロは自分のことを語っていますけれども、恵みによってパウロがどんなに大きく変えられたか、それを語るのは実はテモテの上にも大きな恵みの力が望む、そのことを知ってほしいと願って語っていることです。で、パウロはずっと以前、まだ伝道者になる前ですけれども、自分が教会にとっての恐るべき迫害者で 凶暴で手のつけられなかったものだったということを語ります。12節13節でこう言うんです。私を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝しています。この方が私を忠実なものとみなして務めにつかせてくださったからです。以前私は神を冒涜するもの、迫害するもの、暴力を振るうものでした。しかし信じていないとき知らずに行ったことなので憐れみを受けました。パウロはまず本当に深く主キリストに感謝すると語り出します。それはどうしてか、そのかこの方がイエス様に敵対しキリスト者を捕らえよう、キリスト者としての生き方を否定して迫害してやろうということに熱中していたパウロを捕らえてくださったからです。そしてただイエス様がパウロを捕らえただけではなくて、パウロのことを信頼できる忠実なものと認めて福音を告げ知らせる伝道者の務めに就かせてくださったからです。パウロは今日でこそ世界中を旅して福音を伝える伝道者になってますけれども、もともとのパウロ、当時はサウロと言ってましたが、そのサウロの人生というのは教会を壊して回る迫害者だったんです。その歩みを180度向きを変えさせた方がおられる。でパウロはまず一番最初にそのことを語って、神様の恵みっていうのはどんなに大きな結果をもたらすものかっていうことをテモテに教えようとするんです。神様の恵みっていうのは人間の生き方を180度変えてしまうことがあり得る。テモテよ、あなたはエフェソの教会である人たちから反発されて手を焼いて、自分なんかとても伝道者として働きを終えない、そんなふうに思っているかもしれないけれど、しかし神様の恵みっていうのは人間をすっかり変えてしまうんだよってパウロはそう教えようとしてるんです。知らないながら行ったこととはいえ、昔のパウロ、サウロが行ったことは責任重大です。キリスト者を探し出しては老若男女問わずに迫害して、あるものは縛り上げ、あるものは鞭を加え傷を負わせ、また、非常にはっきりしているのはステファノの殉教の時には、サウロはその場所にいてステファノめがけて石を投げつける人たちの服の番をしてたんです。で上着の番をするっていうのは実はその出来事の黒幕としてそこにいたっていうことを表しています。で、ただ上着の番をしていて手を下してないって、そういうふうに、言わせないために使徒言行録はわざわざですね、この出来がステファノが死んだ出来事はサウロが関わってたんだというふうに言うんです。使徒言行録の8章1節のところに、サウロはステファノの殺害に賛成していたって、そういうふうに書かれています。でこれは直に手を下したわけではないけれど、サウロはステファノの死の黒幕としてそこにいたんだっていうことをはっきりと語っている言葉なんです。したがって、パウロの罪っていうのは隠しようがありません。でパウロ自身もそのことをよくわかっているんです。ですから例えば有名な箇所なんですが、コリント教会に宛てた第一の手紙の15章9節のところではパウロはこんなことを言います。第一コリントの15章9節320ページをお読みします。320ページ、第一コリントの15章の9節です。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。パウロは自分が過去に凶暴な迫害者だったということを隠しません。自分が罪人の頭である、それもその通りだと思ってます。でただパウロが、昔のサウロが甚だしい罪人であるのは実際その通り間違いないのですけれど、しかしパウロは今は主イエスキリストの十字架と復活によってその甚だしい罪を許され、新しい命を生きるようにされている、そういう罪人だというふうに自分のことを理解しているんです。今日のところの 15節、一章の15節でこんなふうにパウロは言います。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。パウロは罪人の中の最たるもの、すなわち罪人の頭である。しかしそういう自分が主イエスキリストによって罪を許され、今新しい生活に歩んでるんだって、そう信じています。でただそういうパウロが許されるためには主イエスキリストの限りない忍耐があって、イエス様の十字架の犠牲があったということを忘れるわけにはいきません。パウロはキリストが十字架にかかってくださった、その取りなしのゆえに今許されたものとされている、そしてその事実を世界中のどの人にも伝えるものとなっているんです。そしてそんなふうに主イエスキリストの取りなしゆえに許しを与えられている、そういうものとして今度はその許しを世界中の人に述べ伝える伝道者になっていったんです。罪人の頭であった自分が取りなされた、許されて新しい命を生きるようにされている、自分だってそんなふうに用いられているくらいなんだから、誰であってもイエス様があの十字架の血によってあなたを許してくださる、そのことを信じて生きていっていいし、そしてまた本当にそれを信じたらあなたは許しの中を生きることができるようになる、そういう確信がパウロにありました。でパウロがそういう確信を持って生きていることを今テモテに語っているわけです。それはどうしてか。それはパウロが取りなされた伝道者としていつも神様から力をいただいてこれまで生活することができた、そのことをテモテに知ってもらい、そしてテモテにも同じ許しと取りなしがあるのだということを知ってもらいたいからなんです。テモテは気の弱いところがあるって申し上げました。自分なんかすぐにダメだって思ってしまう。でもそれはテモテにしてみたらです、何もないのにそう言ってるわけじゃないんです。やっぱりテモテには弱いところがあって、自分の弱さ、自分の家計を気になってしまって自分これだからダメなんだと思ってしまう。パウロはそういう賭けや弱さがあっても神様がそういうものを用いられるんだって、そういうふうに教えようとしているんです。そして実はパウロがテモテに語ろうとしているその許しと取りなしというのは、ただこの二人の伝道者の上にだけあるというものではないだろうと思います。私たちだって実はパウロとテモテがここで語り合っているのと同じ許しのもとに置かれています。私たちのためにも主イエスキリストが十字架にかかってくださって、私たちのためにも取りなしをなさっておられる、そしてあなたは新しい命に生きていいのだと、そうおっしゃってくださっているんです。私たちがそれを信じて実際に新しくされたものとして歩んでいく、そのためにイエス様は十字架にかかり復活し、そして教会を通して私たちに語りかけておられるんです。主イエスが確かにこの私のためにも十字架にかかってくださった、聖書の福音はそのことを私たちに伝えます。私たちだけではなくて世界中の人にそれを伝えます。そしてそういう事実のもとに置かれているんだということを聞かされるときに、実は私たちは自分が以前とは全く違うものだということに気づかされるんじゃないでしょうか。違うものだと言っても自分が変わるわけじゃないんです。私たちがどこに立たされているかということが変わるんです。パウロは使徒と呼ばれ世界的な伝道者になりました。その働きを一生懸命行いましたけれど、だからといってステファノの殉教に関わった迫害者で亡くなったわけじゃないんです。大きな失敗を犯した、その意味では罪人であるし、また使徒と呼ばれる値打ちがないものだとパウロが自分で語っているようにですね、本当に自分の人生の中には大きな傷がある、失敗があるってパウロは思ってるんです。 ただそういうふうに大きな過ちを犯した者が今キリストの復活の光の中に立たされている、取りなされてあなたはここで生きていくんだと言われている、新しい命を生きる者として信仰を与えられ希望を述べ伝え愛を行って生きる生活へと送り出されているんです。テモテもそうなんです。テモテには弱いところがあった。以前のテモテには弱いところがありましたし、今だってテモテが強くなったわけじゃない。ちょっとうまくいかない壁に突き当たるとすぐに自分自身なんかダメなんだっていうふうに弱い気持ちにとらわれてしまって身動きが取れなくなる、そういう不器用なところがテモテにはありました。けれどもそのテモテもキリストの恵みの光のもとに置かれている。パウロはそのことを伝えようとするんです。恵みの光のもとに置かれていて、そしてあなたにはたくさんの賜物が与えられている、それを軽んじちゃいけないんだというふうにパウロは言うんです。なかなか、気持ちの上で器用に立ち回れない、そういう個性を持っていてちょっとうまくいかないとそのことをとても大きく受け止めてしまう、そういうところがあるとしても、だから全部ダメだっていうんじゃなくて、そういう手も手がなお恵みに使えるものとして、キリストの御業に使えるものとして、苦しみながらでも彼自身のあるべき正しいあり方を歩んで周りの人たちに福音を伝え、みんなで生きていくことができるんだ。テモテの生活一切の上に復活の主がいつも伴っておられる。たとえうまくいかないと思うときにも、もう一回そこから歩み出していいのだということをイエス様が教えてくださる。それは主イエスキリストが復活の主だからこそそういう希望が与えられることなんです。テモテがしかしです、そんなふうに慈しみを受け支えられて歩むようにされているということならば、この聖書を聞いている私たちにも同じことが言えるんじゃないでしょうか。私たちもまた思うようにならない自分の姿にがっかりする、もしかしたら絶望的な気持ちになることすらあるかもしれません。しかし私たちが本当にうまくいかない、悩んでも苦しんでもどうしてもうまくいかない、そう思って嘆いて絶望して崩れ落ちる、まさにその破れ目のところに復活の主イエスキリストが立っていてくださって、あなたはそれでも私のものだ、あなたはそこから私のものとして歩んでいいのだとおっしゃってくださって、私たちを慰め勇気づけ力づけてもう一度歩み出せるようにしてくださるんです。そしてそういう主に出会いながら生活をしていくときに、キリスト者すべてとともに、またパウロとともに、私たちも12節でパウロが言っているような言葉を共に口にするようになるのではないかと思います。私を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝します。私たちは貧しくとも支えられて豊かにされるんです。弱くとも慰めと勇気を与えられて力を与えられます。主が共にいてくださる、その恵みのもとに置かれている、そのことが私たちにとって本当に大切なことだ。あなたはその恵みのもとにかくまわれ生かされているものなのだと、パウロがテモテに語った言葉がそのまま私たちにも語りかけられていることを覚えたいと思うんです。私たちの上にいつも恵みが与えられる、その言葉を信じ慰めを受け大きく歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、本当に暑い日々が続く中、また感染症が蔓延していて私たちの行動が制約され、そのために私たちの生活の中で自分の思うようにならない、そのような重たい空気が私たちの上にいつもあることを思います。そしてその中で私たちは疲れを覚え力を失い、本当に制約にとらわれる小さなものであることを思わざるを得ない生活を過ごしていますが、あなたはそれでもなおそのような私たちを今日も覚えてくださり、 私たちのそれぞれの生活の場に臨んでくださり、あなたは主イエスキリストの十字架によって取りなされ新しく生かされているのだという御言葉を聞かせてくださり、私たちに数々の恵みの賜物を与えてくださることを感謝いたします。どうかあなたから与えられている一つ一つのものを数え感謝して、それを受け止めながら私たちがそれをさらに用いて歩んでいくことができますように導いてください。私たちの中にあるそれぞれの個性また賜物がどうかあなたの御心にかなって用いられ、そして本当に大きな慰めと働きをなすことができますように、私たちをあなたの働きへと押し出してくださいますようにお願いいたします。暑い中で生活し、また不自由な中に置かれている兄弟姉妹方が、どうかこの日もあなたに支えられて歩むことが許されますように、私たちも兄弟姉妹と同じようにあなたの真実な恵みのもとに歩むものとさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。